イナホーレイディオ。このラジオは暗黒映画プロデューサーの私イナホが映像業界の気になる人に話を聞きに行く番組です。今日のゲストは白石浩二監督です。今話題のネットフリックスドラマ全裸監督の感想と、白石監督が前編韓国で撮影したある優しき殺人者の記録についてたくさんお話を聞いてきました。ぜひお聞きください。せーの、イナホーレイディオ。はい、皆様、お待たせしました、9月のイナホラジオです。今日のゲストは、おなじみの白石浩二監督です。
いつも元気な白石浩二です。知ってますこれ？
いや、わかんないです。それ何ですか？
いないいないバーっていうNHK の、はい、子供向け教育番組があるんですけど、子供がいつも見てまして、
そっか、白石さんのお子様が見てるんですね、それ。
はいはい、それでワンワンっていう犬の格好したキャラクターが出てくる、
はい、
それです
ね。いきなり何が始まったんだろうと思ったんですけど、それの真似をされたんですね。
真似をしただけ、すいません。
ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、白石さんにちょっといろいろお聞きしたいことがあって、ちょっと今日はある優しき殺人者の記録についてお話をお伺いしたいんですけど。
ついにあれですか？
はい、ついに。そうですね、ちょっとお待たせ。ボリューム6にしてようやくこの大傑作にお話聞けるところがあり、すごい嬉しいんですけど。
傑作かどうかはちょっとわかんないですけど、は
い、いやいやいや。その前にですね、ちょっと今話題になってるネットフリックスで、始まったその日本のドラマシリーズの全裸監督についてちょっとお伺いしたいんですけど、はいはい、あれは白石さんご覧になってどうでした？
私は普通に楽しもうと思って見始めたんですけど、
はい、
なんかやっぱりちょっと気になることがちょいちょいあって、
はいはいはい、なんかツイッターでいろいろ書かれてて、はいはい、すごい気になったんですけど、なんかバスのシーンのところで、
あ、一番その、まあ、明らかな脚本のミスがあって、序盤にその、はい、まあ、まだあれはその最初にその本番をやってない疑似行為の AV の話からこう始まってるんですけども、まあ疑似行為時代 の, そのエピソードとして描かれたものが序盤にあって、で終盤にまあ本番のビデオも撮るようになった頃にその裏ビデオをその村西とキャラクターの村西とるの仲間が流してしまうと、それでお金を手に入れると。
そうでしたね。
まあ、それはその村西とるを助けるための苦渋の選択だったんですけども、うんうんうん、っていうことがあって、
はい、
でもそれによってその流された裏ビデオ、ちょっと前の裏ビデオを見て今は日常生活を送っている女の子が、まあ、周りに知られてしまって、その裏ビデオ、はい、でそれでもう会社で働けなくなったみたいな感じで来るみたいなシーンがあるんですけど、いやちょっと待ってください、
はいはい、
序盤であれやった時、はい、疑似ですよねっていう
疑似、
あ、大丈夫ですか？
大丈夫です。
まあ疑似行為の AV しか撮ってないですよ。
そうです、そうですよね。ああ、なるほどなるほど。
だから疑似行為の AV で裏ビデオなんてありえないじゃないですか。全部疑似の仕掛けを全部見せるだけになっちゃうん
です。確かにそうですね。
そうですよ。
そっか、あの女の子の時はまだ疑似だったわけですよね。
そうです。だから裏ビデオなんか流せるはずがないんですよ。
あれ、
まあ、流しても意味がない。
あれ、そうですね。
そうです。完全におかしい。
そっかそっかそっかそっか、モザイク入ってなくても入れてないから意味ないですよね。
そうです。だ、裏ビデオに、だって、序盤にしっかり、その、疑似の精液をピュッピュッってね、ヘアメイクの人が飛ばすみたいな、
ね、
そういうところまで見せてるのに。
ってことは、あの時に撮ってたってことなんですか？
いやいや、撮ってないです。いや、だから完全なる、ミスですよ。脚本の。
あれ？でもそれってでも、あれ？それ単純すぎて、なんか、他気づく人いるんじゃないですか？
まあ、気づいた人、特に役者さんとかは絶対気づくと思うんですけど。
確かに言われてみればそうです、
ね、でも多分何かがあって、いやこういう風にしようっていうことになったんじゃないですか。まあ その方が都合がいいですよね、話の流れ的に。
確かに言われてみればそこ、
いやもう俺あれが来た時にええって思いましてなんかいや大金をかけたね、小谷さんの噂は聞いてると思いますけど、1話いくらっていう、はい、ですごい大金をかけた作品で、まあ、脚本にもすごい時間をかけて、
はい、
でなんか10人ぐらいのスタッフがそのいろいろその問題が起きないようにみたいなことを、内容をちゃんと精査してみたいなことをやった上でできた脚本がそれですかっていうのはすごく思いましたよね。
あ、でも確かに
言われてみれば普通もうどんな間抜けな映画でもドラマでもそんなミスしないですよね。
え、あれ、ちなみにそのバスの後に撮ったんですかね、違うのか。
違いますね、確か。あのそのバスの頃しか描いてないです。あの子はバスの頃しか出てないんですよ。
あの女の子は。
そうそうそう。で、本番をやり始めたのは、あの途中から、まあ、そのきっかけは焼かれるじゃないですか。で、その前の作品なんで、あの子が出てる AV。
あ、そっかそっか。
ええ、
あ、そっかそっかそっかそっか。
いや、おかしいんですよ。明らかにおかしいんですよ。っていうか、まあ、間違いなんですよ。で、それを、
それ気づかなかったですね、それ僕。あ、なるほどね。
だからまあでも多分あのネットフリックス側のいやそれでよしっていう風にした人は、
はい、
決断をした人は多分お客様
は
いやそんなこと気にしないよっていう風に思ったんです、ね、それはすごくあの見る人舐めてるなという風に思ってさすがにおかしいなと思ったし、
なるほど、
まあ、それ以外にもちょっと内容面でもちょっと
そうですか
気になるところはあったんですけどね。
いやもう僕はもうめっちゃ楽しめて
まあ楽しめたなら良かったんですけどね、
はい、美術がすごくないですか。もう、まあ、とにかく僕そこに金かけてるなってもう本当に羨ましいなと思って。
まあ自分はその序盤に序盤の1話2話ぐらいですよね、
はい、
結構そのシーンの数が多くてあのパッパって飛ばしちゃうシーンが結構あるじゃないですか、
はいはい、
そのブラニストールが営業成績をどんどん上げていくみたいな、
はい、
そのまあモンタージュ的な描写を結構やってて、そうですね、はい、でその一瞬で映る新シーンに確かに美術と、はい、
そうですね、
その演出としっかりかけてるなっていうのはすごく羨ましいなというふうには思いましたけどね、はい、だそれでテンポも出るしこうちょっと厚みも出るし、
うん、
でまあお金のない現場だったらいやここモンタージュでパッパッてやるだけだからこれはもうやめちゃいましょうよ、他にお金回した方がいいじゃないですかっていうふ
う
になって絶対にカットされる部分をあの、まあ、ちゃんとやれてるっていう
数秒のシーンがね、はいはい、ものすごいお金かかってましたよね
っていうのはありますけど、でもやっぱり海外のドラマとかに比べるとやっぱり そこまで比べちゃうと、
はい、
やっぱりちょっとその美術的にはいやあでもこれぐらいのサイズの、
はい、
あのまあ、クラブみたいなのも出てくるじゃないですか。
ありますありますね。
あのあれなんていうんですかね、キャバレー的なな
んていうんですかね、ディスコ
あのまああの石橋亮さんがよく通ってるところの、
はい、
あの、はい、まあ、割とでかいホールの、
はい、
あそこもそのだから本当だったらもっと大きくしたいよねっていう感じだと思うんですよ。でもあれぐらいのサイズにはどうしてもなっちゃうなっていうのがちょっとやっぱりあの限界はいくらお金があってもああの予算でもやっぱここまでなんだ、
なるほど、
やっぱりもっとお金がないとあのもっとすごいことはできないんだなっていうのは感じちゃいました。
そういう見方ですか。なるほどね、そっか、なるほど、
まあ、やっと、ま、ある程度まともなお金がある現場なんだなっていう気は俺はすごくします。
そうですよね、 やっとですよね。
そうです、やっとです、やっとです。だから普通はもうお金がない中は無理やりやってるだけだって、
はい、でもセカンドシーズンは見ますか。
セカンドシーズン、いや、あの、あればもちろん、はい、あの行く末がどうなるのかは知りたいので、
ですよね、
どう落とし前をつけてくれるのかなっていうのはすごく思うんであ
のでもあのヒロインを演じた女優さんすごいですよね。
あ、そうですね、彼女はすごく良かったですね、はい、
いやすごいですよね、あまりそうですね、有名ではないかったですけどこの作品でいきなりとかって、うん、ちょっとあの演技すごいなと思って。
だからまあそういう人がああいうふうに大きな役を、
はい、
あのまあ、もちろんちょっとあの裸になったり、
はい、
絡みがあるので、はい、ハードな役どころではありますけど、それでもああいう、こう重要な役どころをちゃんとね得て、
はいはい、
あの世に知られて、
はい、
っていうことが起きてるのはすごくいいことだったと思いますけどね。
確かにそうですよね。いやー、ありがとうございます。ぜひ白井さんもいつかネットフリックスで撮ってほしいなって。
まあでもネットフリックス買い取りですからね、まあ最初にどれだけお金がもらえるかっていう
なるほど
のはあると思います。
確かにそうですね。いやー、ありがとうございます。ちょっと関係ないですけど、
はい、
ジョーカーも早く見たいですね。
ジョーカー見たいですけどね、だんだんそのちょっとテンションが落ちてきて。
でもそうですか。
ええ、私はあの一番最初の特報 の、
はい、
あのトレーラーが出た時にもうめちゃくちゃ期待、はい、
もう僕も
そう、うわこれはすごいって思ったんですよ、
はい、
で最近ちょっと長めの予告が出て、
はい、
なんかね、はい、あのまあ、自分のなんかも感覚なんですけど、
はい、
ちょっとテンションが落ちたんですよ。あれなんかちょっと
そうですか、
ちょっ とあれっていう感じがちょっとあって、はい、そ俺そのあれっていう感じはスーサイドスクワットの時に感じたんですけど、ま
あ、
俺あの特報の時のスーサイドスクワットすごい良
かった。いや僕もそうです、はい、
で長い予告編が出た時は、はい、あのもっとあこれ多分ダメだと思ったんですよ。で未だに見てないです。
でえスーサイドスクワットも見てないんですか。
見てないです。でその後評判最悪だったじゃないですか。
見なくていいです。
でなんかそういう自分の直感予告編の直感結構信じてて、ちょっとあれなんかちょっとおかしいね。なんか引っかかるなと思って、でその後その監督が、はい、トッド・フィリップスっていうあの、はい、ハングオーバーの監督だっていうふうに知って、はいはい、ハングオーバーまあ面白さはある程度わかるんですけど、はいはい、全然好きじゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
その面白さが
僕はもう大好きですけど、
ね、俺だからそれであの感性でやるのかなと思って、それでまたちょっとテンションが下がって、で最近ベネチア映画祭で金獅子賞を取ったじゃないですか、は
いはい、すごいですね。
ベネチア映画祭で金獅子賞って言ったらちょっとやっぱりその知性的なねあの映画がよく撮るので、はい、あんまりそのそこで賞を取るような映画あんま好きじゃないです
そんな
だからえそういうところでグランプリ、まあ、最高賞を取るような映画なのかと思って、それでまた実はちょっとテンションが下がって。
いやでもアメリカですごい評判いいですよね今ね、
うん、まあ、だいぶ
スーサイドスクワットだって公開したら評判悪かったですよね、アメリカでも。いやぜひ
まあそのだからいや面白いといいなってやっぱり思ってるんですけど、はい、まあでも最初の熱をちょっと冷ましてくれたんで、
あ、なるほど、
あのもうちょっと
冷静に見れる、
そう冷静に見れる、あの期待しすぎるとやっぱりあのちょっとあれじゃないですか、期待を下回ることの方が多くなっちまうじゃないですか、どうしても。なんで、まあ、まあ、ちゃんと楽しめるようにクールダウンさせてもらえたかなというふうに
思
います
、ね。ああ、なるほど。
はい、楽しみですね。はい。
あと、ジョン・ウィックも楽しみですね、僕。
あ、ジョン・ウィックはそこまで。まあでも、ジョン・ウィックは劇場では見てないんですけど、
はい、
1は見て、1は俺面白くなくて、
なんか2
はすごい面白かった、
ね、面白かったですよね、2めっちゃ面白かったですよね。
その1のちょっとダメだったところも全てカバーして、ちゃんとなんかいいノリのエンターテインメントに仕上げてて、だなんかアクションの切り味は1の時の方が俺良かったような気はしたんですけど、なんかまあ、見慣れちゃったのかもしれないですけどね、うん、ああいうアクションもある程度世の中に出てきて、
なるほど、うん、いや楽しみですね、
はい、
あとマトリックスもなんか
マトリックス、ああ続編が、マトリックス一本も見てないんで、
え一本見てないですか、
はい、
え、
はい、
知らずマトリックス見てないんですか。
マトリックス見てないですね。あの横目で人が見てるのテレビで見てるのをチラチラ横目で見たことはあるんですけど、1本目のやつ
意外ですね、白井さん見てると思って、
はい、いや1本目の予告編が流れた時に、はい、劇場で見た時にうわこれ最高見たいと思ったんですけど、
はいはい、
あのなんか多分予告編でもう見た気になっちゃったのが、
す
げえこう盛り上げる予告編だったじゃないですか。
はい、そうですね。
あので多分それ見た気になっちゃったのか、なんか見なかったんですよ。
意外ですね。公開された時に白井さん絶対見てると思ってた、僕はマトリックス
一応 DVD は全部買ってるんですけど、
え買ってるんですか。
ええ、未だに見てないですね、まあ、そのうち見ようと思って、
ぜひ1は見てほしいですね、
そのうち
めちゃくちゃ面白いですからね、
はい、
そっかありがとうございます。あとは地獄少女が11月公開、
はい、11月15日から公開されます、はい、地獄少女
もう試写が始まってるんですか。
マスコミ試写始まってますね、はい、
評判いかがですか。
評判はねあんまり俺聞いてないです。
あ、もう早く僕も見たいですね、
まあ、でも面白いと思いますけどね。
あ、早く見たい
です、ね、面白いですよ。
いやそれが11月ですよね、
はい、
あもう早く見たいですね。いやありがとうございます、いろいろ話をお伺いしてありがとうございます。ちょっとですねあと聞きたいのがですね、白井さんってなんか過去に戻って軌道修正したいこととかってありますか。
はい、ないです。
一切ないですか。
ないですね、一切ないです。
なんかあの頃のあの時に戻ってちょっとなんか軌道修正したいな、
したいなって、やっぱ多分それって、
はいはい、
過去に戻れる可能性を多分自分が感じてたら、
はいはいはい、
そういう気持ちになると思うんですけど、戻ってどうしたいなってなると思うんですけど、はいはい、まあ、あとはもっと近いこうですよね、あの財布忘れてきてうわ、はい、ああ失敗したとか、それぐらいはあるかもしれないですけど、やっぱ過去に戻ってなんかっていうのはもう戻れないじゃないですか。
まあ戻れないですね。
なんでそういう可能性のないことはなんか考えない、未来のことしか考えたくない、今と未来ですよね。
ただでも なんか白井さんってそういう映画を結構作られたり、好みでは、好みではありますよね。
過去の悔しいことは、そうですね、まあ、今回のある優しき殺人者の記録に関してもそうですよね。
もうそうですし、怖すぎでもそういうのもありましたし、
は
い
は
い
は
い、
それはだから現実世界ではそう思ってるけど、なんか微妙に自分の中に、はい、それでもいや悔しいなって何か残っているものがもしかしたらあるのかもしれないですね。だからそれをその何とかしたいっていう気持ちはあるのかもしれないですね。まあ、例えばその、
はいはい、
そういえば最近こういうことがあったんですけど、昨日の事件なんですけど、
はいはいはいはい、事件、
近所でその、はい、アパートの解体工事をしてたベトナム人の人が、
はい、
まあ、3人意識不明で発見されて部屋の中で、で、まあ、一酸化炭素中毒らしいんですけど、
はいはい、
2人亡くなったんですよ、
はい、
でその辺で解体工事、その地域で解体工事をしてるベトナム人っぽい人って俺何回も見かけてて、
はいはいはい、
結構その最近解体してる建物が多くて、
その辺
で、
はいはい、
で、まあ、俺が見たのは2人なんですけど、
はい、
3人ぐらいでやってる、いつもやってるっぽかったから、あの人たちじゃないかなと思って。
若い男性ですか？
若い男性ですね。
あ、なるほど。
で、まあ、そういうことがあったので、あ、
はい、
もしその、はい、まあ、前日から工事してたらしいんで、
はい、
もしそういう人に前日に、いや気をつけなきゃダメだよっていう、まあ、ガス漏れだと思うんですけど、多分家に引いてる、そういうことをなんか知らせてあげられたら助けられたのかもしれないなっていうふうに思ったりっていうことはありますけ ど、でもそれはまあ想像ですよね。想像、そういうことができたらよかったかもしれないな、まあ、これぐらいのことは確かに思いますけど、
ふと思うんですね。
ふとは思いますけ ど、でもまあ自分のことをどうこうっていうのもないですね。まあ、だってそれはもう今まで生きてきたから引き受けるしかないんで。はい、
ちなみに映画を撮り終わって編集段階になった時に、
はい、
うわこれ撮り直してとかっていうのはあるんですか？
撮り直してはありますけどね。それは常にありますね、確かにね。
あ、なるほど。それでも監督さんはみんなそうなんですかね、やっぱり。
そうなんじゃないですかね。
大体みんなあるんですかね、そういうのって。
大体編集の時はもう息苦しいっていうか、
ああそう
なんです、ね、ああもう足りねえなーみたいな。
あ、そういうの毎回思います？
毎回思います。
あ、毎回思うんですね、はい、そういうのって。
思わないことはないです、
ね。
はい、だどうせ、まあ、だって撮影だってその十分な時間がある現場なんて、は
い、ないですね。
もう 100% ないじゃないですか。
もう日本は絶対ないです
なんで、まあ、やっぱり、こう時間のない中でなんとかやろうとしてるんで、ああやっぱりちょっとその慌てて、
はい、
こういうちょっと間違った演出しちゃったなとかっていうのですごい反省したりっていうことはありますけど、ただまあ そういうことを結局次どうやってカバーしようっていうことは常に考えてはいくんですけど。
なるほど。いや僕その制作携わった時はよく思うんですけど、帰りメイン車で監督乗せて送る時に、
はい、
いやこれ監督今日うまく撮れたのかなとか十分に自分のやりたいように撮れたのかなって思う時あるんですよね。悔しい思いしてんのかな、もう時間ない時間ないって助監督さんにせかされて、はいはいはい、プロデューサーから
それは毎晩思ってるんですか？
ですよね。いやだから
毎晩思ってる。
いやすごい大変だなってかもいや本当監督さんのそういう悩みだろうなって、悔しいだろうな。
だからまあその映画自体も、映画の本編自体も時間表現ですけど、結局映画の現場もある種の時間勝負なんで。
そうですよね。
まあ多分ハリウッドの大作でも、まあ、いろんな大変なことをやろうとするから、
はい、
時間があっても結局その中でいっぱいいっぱいになりながら撮るんだろうなとは思うんですけど。
なるほど。
とはいえまあまあまあ、でも結局ね、現実に対応していかなきゃいけないですから。
そうですね。
映画を作るにはその現実の時間の中でどうやるかっていうことを考えるだけですね。
いや、ありがとうございます。それではですね、ちょっとお聞きしたいんですけど、白石さんの、2014年の作品で、ある優しき殺人者の記録についてちょっとお話をお伺いしたいんですけど、
はい、
これは会社が日活とゾアフィルムって書いてあるんですけど、
はいはいはい、
これゾアフィルムって何ですか？
ザ・フィルムは韓国の、その、この映画のプロデューサーのウンギョンさんっていう あのイ・ウンギョンさんっていう監督の、はい、監督じゃないプロデューサーの会社ですね、
は
い、
あその方が企画出したんですか、はい、白井さんでやりたいって。
そうですそうです。でまあウンギョンさんはその最初ね、最初っていうかあの日本の角川でなんか働いてたりしたこともあって、はいはい、あそのグエムルの宣伝とか確か関わってるんですよ。であの、まあ、韓国戻って韓国で会社起こして、それであ
のえじゃあ社長さんなんですか。
そうですね、
ツアーフィルムの、
で俺より先にあのジョジョさん、ジョジョ秀夫監督で、はいはいはい、あの韓国で、
はい、
ラブ&ソウルだったかな。
あっていうそれはもう完成されてるっていうか、あるんです
か。ラブコメモノ の, あのエロラブコメモノのやつを作ってたりとか、で俺がこの「ある優しく」作った後もジョジョさんで2本、
はいはい、
確か作ってたと思いますね。DVD とかは日本でも出てると思いますけど、それは、ホラーものっぽいやつともう一本はドラマものだったのかな確か、はい、ちょっとそれは拝見してないんですけど。
なるほど。でそのツアーフィルムから日活に連絡があったんですかね。
まあ私からあのその時やり取りしてた木野さんに話して、
はいはい、
日活のプロデューサーで木野さんっていう方がいるんですけど、はい、まあ、木野さんがこのプロデューサーでもあるんですけど、
はい、
まあ、木野さんに、まあ、こういう話があるんですけど日活絡みますかみたいな話をして、で、でまあ、木野さんと運業さんでやり取りをして、で、まあ、始まったっていう感じですね。
じゃあもう白井さんありきで始まった企画ってことですよ。
まあそれはそうですね。はい、
なるほど。それで日活とザワフィルムがお金出してってことですよね。
そうです。はい、で最初は半々っていう話だったんですけど、うん、
はいはい、
まあザワフィルム側で結局 LINE プロデューサーがまあ予算をこうちょっと増やしてしまったんで、
はい、
まあ金額はちょっと言えないですけど結局割合的には、ザワフィルムが2、日活が1みたいな。そんな割合になっちゃうんですね。そうですね、半々の予定だったんですけど、まあ日活の方はだから、最初の予算通りで、
あ、なるほど、
増えた分はゾアフィルム側が買った
って。なるほど。それであの脚本は、何ヶ月ぐらいかかったというか、
これですね、
はい、
ちなみにあのもしある優しき殺人者の記録のパンフレットを持ってる方がいたら分かると思うんですけど、
はいはい、
これパンフレットにその制作企画、確か企画段階から、
はい、
あの完成するまでの、
はい、
あの もうものすごい長大な
プロダクションノート
自分で書いてて、
はい、
まあ、あのパンフ自体俺が作ったんですけど俺がレイアウトとかも
さよく作られますよねパンフ、
それをシネコンで売ったっていうのはなかなかあの面白いことをやってるんですけど、
はい、
で、まあ、それにも多分書いてあったかな、でもちょっとそれに多分ね書いてあると思うんですけど、
はい、
脚本は今思い出す感じだと、
はい、
ですね、最初はね日本撮りっていう話して
たんですよ。日本撮り、
で、で最初ホラーものっていう話だったんです、
はいはい、
で最初向こうから言われたのはその AV の撮影隊が、
なるほど、
まあ、エロを入れたいっていうので、うん、AV 女優の子を、うん、入れることで、
はい、
まあ、韓国のお客さんをある、
はい、
ある程度見込めるということで、エロを入れて、
はい、
でまあ、AV の撮影スタッフがある建物で撮影してたら、まあ、怖いことが起こってみたいな、
はいはい、
まあ、そういうその POV ものフェイクドキュメンタリーものっていうのを提案されてたんですけど、まあ、あんまり俺がそれに乗れなくて、
はい、
でその最終的にいろいろ悩んでホラーじゃなくてもいいですかって言ったら、
はいはいはい、
まあ、ホラーじゃなくてもいいんですよっていう話になって、
はい、
それロケ品半市に行った時かな、
あ、韓国に、
韓国に一回品半市に行って、
は
いろいろその廃墟の建物とか見せてもらったりとかして、
あ、ウンギョさんと一緒に
ですか。ウンギョさんと一緒に、はい、でいろいろソウル周辺を回って、
はい、
で、まあ、一緒にご飯食べていろいろ打ち合わせしたりとかして、
はい、
で最終的にあのまあ、確かその中でホラーじゃなくてもまあいいんだけどっていう話をしだして、で自分が多分その時興味がバイオレンスにあったんですよね。でそのバイオレンス、まあ、ある意味バイオレンスホラーとも言えるかもしれないですけど、そういうものでちょっとまあ考えさせてもらおうと思って、でもまあ日本撮りは日本撮りだったんですよ。で ある優しき殺人者の記録みたいなのを日本に分けて、
はい、
考える、まあ、全然違う話の日本撮りだったら、まあ、日本撮りの意味が そのないので、うんまあ、2本撮りくっつけて撮影して、ね、予算をちょっと浮かすっていうのが2本撮りの
あだ的な感じ、
まあ、そうですねあだ的な感じなんで、あそうだからあだ的な感じで、はい、まあなんかまあ、見え方は別に違いますけどああいう A 面 B 面みたいな感じじゃないですけど、はい、続きで2本撮りみたいな感じで考えてたんですけど、どうしてもなんかやっぱり1本が半端になるじゃないですか、
はいはい、
なんかそれがどうもうまく自分の中でまとめられなくて全然書き進められなくて、はいはい、結局脚本書き上げる最初言ってたタイミングの俺2ヶ月ぐらい伸ばしたと思いますね、
はい、
2ヶ月ぐらい伸ばしてでいろいろ悩みをウンギョンさんに言ってで、はい、まあもう苦しかったら1本でもいいんですよっていう話になって、
はいはい
まあ、その辺柔軟なんですよやっぱり、
ね、韓国いいですね
で1本にさせてもらってそれでなんとか書き上げたのが、まあ、こちらの
うーん
最初プロットだったのかなプロットで書いたなと思いますけど
あ運行さんって日本語も喋れる
喋ります喋ります運行さんは割と達者です、は
い、何歳ぐらいの方な
の俺よりちょっと若いぐらいだと思うんですけど綺麗な方ですよ、運行さんはす
ごい。いや、女性の方なんですか。
女性です、女性。
あ、女性なんですか。
はい。
女性で、そういう作品を。
はい。
意外。
旦那さんがカメラマンで、一応このある優しきの撮影監督はその。
あ、そうなん
ですね。旦那さんですね。はい。
へえ。
孫さんっていう。
孫さん。
はい。
知らなかったそれで、脚本が完成したのは、2013年ですよね2014年これ2014年公開だから、
多分そうですね2013年だと思います確かね寒かったんで2013年のその冬年末近くっていうかそれぐらいに確か撮影したあそうそうちょうどクリスマスだったんで、
はい、
12月ですよ撮影したのね
あれちなみにすいません話飛ぶんですけど、はい、ラストシーンのクリスマスツリーは本物ですか、は
い、本物です本物です
あれ本物なんです
ねソウルの街の本物の路上で撮ってました、
ね、いやこれは僕クリスマスありきというか、
はい、
あクリスマスありきっていうか 頭、ね、あったんですかその撮影時期がもうクリスマスだから
確かそれは撮影前に、なかったんじゃないかな最初はクリスどっかの時期タイミングで、
はい
クリスマス的な要素っていうのを入れられそうだなって思って入れたんだと思うんですけどね、
はい、
それ向こうに渡る前だったかもう準備段階で2週間くらい前だったかな入ったらまあなんかそれで本直したりしながら行ったんですけどでロケハンもしてで多分その中で直して最終的にああいう、まあ、ツリーのある場所とかを見つけたから、
は
あ、あそこで撮ろうかっていう話になったんだったかなちょっと覚えてないですけど多分あのそこのプロダクションノートにはあの書いてるかもしれないです、
なるほどじゃあシナハンっていうのは何回行ったんですか
シナハンは1回だけですね
え1回でもあの廃墟を見つけたっていうか
そうですいいとこあるんですよみたいな感じで、あの丘の上 の、
はい、
あの廃墟のマンションを見せてもらってじゃあこれは確かにいいなって周りの雰囲気もいいし高台にあるし
あれはもう完全に廃墟なんですか
あれはい廃墟なんですけどどうも住んでる人が1人か2人か3人か
あそこに住んでる人いるん
だいるんだかいないんだかみたいな、
はい、
あの話でしたね
あれはよく撮影使われるんですかね韓国でも
あのなんかあのちょいちょいは使われるみたいですあとなんかでももうすぐ取り壊されるかもしれないって話もあってでなんか、まあ、危ないは危ないんですよねあそこ
あれ危ないんですね
そうです結構ちょっとドンドンってしたらちょっと
怖
っ振動するんですよで、まあ、でもこう屋上からすごい俯瞰の街
が見え
たりとかで手前にはその割と古いあの韓国っぽいその建物と街並みがあるけど、
はい、
向こうの方にはビルがあって
近代
的な、
はい、
みたいなのもすごい良かったんであ これはいいなと思ってただ中は部屋の中はめちゃくちゃ狭いんですよなんで部屋の中は普通の一軒家ちょっとソウルから少し離れたところにある一軒家
そうなんだ僕それも聞きたかったんですよね、はい、あのマンションの中じゃないんですねあのメインの部屋の撮影
はそうですね外だけです外だけです
ああそうなんだ、は
いまあ、これ聞いてる方もし見てなかったらあれですけど前編をワンカットのように撮ってる作品なんですよね、
はい、
このアリア
さんの
撮影者の記録ってだから、 マンションの中に、まあ、撮影隊がこう入っていく、そのフェイクドキュメンタリースタイルなんですけど、カメラが入っていって扉の向こう側に行ったら、その実は撮影場所は一軒家の中なんです。
なるほど、はい、いやーもう見て、あの僕見直してですね、
はい、
どこで切ってんのかなっていうのを探ろうと思ったんですけども、途中でやめました、全然わからないですね。まあパンしてる時に切ってるのかなとは思うんですけど、
そうですね、
さすがでも白井さん、全然つなぎ目がわからない、
まあ、一見してわかる感じだと、まあよく見れば別にわかるんですけど、
あ全然わかんないですね。
一見してわかる感じだと、そりゃ、ね、妨げになりますからね、見る人。
これだからもう脚本でもうここでパンとか全部もう細かく計算してやるわけですよね、もう試合さんが。
そうですね、まあ本を作って、あれ多分どっちが先だったかな、まあでも一箇所の部屋で話を考えて、でまあでも、はい、事前の結局ロケハンですね、ロケハンに行って、あそこの一軒家のその部屋の中でスタッフと一緒に、
はいはい、
じゃあここで人物がこう言ってこう動いてこうして、じゃあここで切れるなとか、なんかそういうのを多分何時間も滞在して、
えそれはその撮影、役者入れて撮影する前に1日ぐらいかけて念入りに考えたんですか、その撮影とか。
丸1日もないですけど、まあ何時間かかけてその屋内の、人物の動きをこう考えて、でここでこういう動きをするから、じゃあここでこうだなとかっていうので、まあおおよそ切る場所とかを考えて、まあもう一回それで持ち帰ってもう一回精査しながら、どこでつなぐかっていうのは考えて。
じゃあロケハン大切だったんですね。
そうですね、まあ、もちろんそれで撮影しながらもうちょっとここまでいけるかなとか、やっぱりもうちょっとここで早めに一回切った方がいいなとかっつって撮影しながら変わるところはありましたけど。
あちなみにこの撮影カメラマンっていうのは何割方、はい、そのカメラマンなんですか、白石さんとそのカメラマン の, その撮影の分量、
あ
分配は
基本的には田代っていうキャラクターが回してる設定ですけど、
はい、
その田代が回してるのはもう私が回してますね。
あ
で、まあ、要はカメラの設定とか俺はよく分かんないんで、
はい、
まあ、そういうその露出とかね、
へえ、
細かい設定とかっていうのはやっていただいて、で実際この孫さんが回しているのはあそこだけじゃないかな、子供時代の、
はい、
子供時代の
事故のところですか、
子供が撮った映像かな、はい、あれだけじゃないかなと思いますね、はい、であとは実際その、
俳優さんに、
そうですね、このヨンジェイクさんが、持つっていうところはあるんで、そこはもうヨンジェイクさんが持ってます。で、
屋上行くところも
コピさんが持ってるところも大体コピさんが持ってますね。
へえ、はい、ってことはじゃあほとんど俳優さんが持ってるってことですよね。
そうですそうです。
あそうなんだ。
あそこだけじゃ、40Xさんが終盤で階段でそのコピさんが、
はい、
まあ、ちょっとネタバレですけどこう、はい、もう死んじゃいそうになるところがあるんですけど、はいはい、そこで捉えてる時は俺が横から少しアングルを補正してみたいなことはありましたけど、それぐらいですかね。
なるほど、
はい、ほとんど私が直接はカメラオペレーターは私がやってる感じです。
これちなみに撮影スタッフ的には何人ぐらいやったんですか。結構小規模ですか。
小規模ですね。すごい小規模です。でもまあ全部入れたら20人ぐらいはいた
んですけど、す
キャスト含め、
あキャスト含め、
キャスト含め、あ20人かそれぐらいですかね。
もう衣装メイクさんとかも全員あちらの方。
そうですね、
はい、録音部さんとか照明部さんとか。
そうですね全部。
すいません、あれって一軒家で撮影したってことは、
はい、
じゃあ外からライト当てたりしてたんですか。
そうです。もう
で昼間に昼間設定にして。
そうですそうです。もうそうじゃないと絶対撮りきれないと思ったんで、
あ全然気づかないですね。
外からだから照明をもう作ってもらって、だからもうセットみたいな考え方です。廃墟の一軒家を使わせてもらって、
はあ僕はもうずっとマンションでやってるんだと思ってました。
まあそれはそう思っていただかない
そうですよね。
まあでも本当は光の方向性がおかしいんですけどね。
あそうなんですか。
マンションに入る時の光の方向性考えたら、部屋の中に入ってくる光の方向性って真逆なんで、本当はおかしいんですけど、
なるほど、
まあでも まあ、それは映画の嘘っていうか、もうそこまで揃えてもなんかまあんまり意味ないんで、まあ、そこまではちょっと自分はやろうとは思わないんで、はい、
ちなみにこれ何日間ぐらいで撮影したんですか。
これ確か1週間ぐらいだったんじゃないですかね。
全部入れて7日間、
7日ぐらいだったと思いますけど、ね、違ったかな、かもうちょっと10日ぐらいもしかしたらあったかもしれないですけど、10日7日か10日か、ちょっとこれもすいません、パンフをよかったら手に入れてください。まあ、もうあんま売ってないですけど、シネマスコーレはもしかしたらちょっとあまりあるかもしれない、
なるほど、ちなみにもう普通に日本みたいにもうじゃあ明日朝6時出発、夜24時までみたいな感じですか。
夜はもうちょっと早めには終わってたと思うんですけどね、まあ、10時とかでも、
ああなるほど、
9時10時とか、まあでも遅くなった時もありました、一晩は遅くなってちょっと深夜までかかっちゃいました。ただそれは翌日が撮休だったか、夕方の撮影だけだったかだと思うんですけど、そういう時、翌日がそういう時だけ、ちょっと深夜まで一回かか、本当にクライマックスの方ですね、もう、みんなが死んでいくっていう、
はいはい、
本当に、部屋をカメラが出るまで、
はいはい
はい、あそこの下りをちょっともうあそこまでやりきらないと、
なるほど、
ちょっともう切るのはちょっとあれだなと思ったんで、まあ、そこまでやりきるのはちょっとその時だけだいぶ遅くなりました。
面白いですね。
2時3時ぐらいだったか、
2時3時までやったんですね。うわきついな。
しかもあそこまたもうめちゃくちゃ寒いんですよね。
あ、そう、それもお聞きしたかったんですけど、
そう、もうソウルの本当冬が、まあ、
激寒ですか。
激寒、仕上げの時の方が寒かったですけど、仕上げが1月ぐらいからやってたんで、
仕上げも韓国でやって
た。仕上げもそうですね、編集は韓国でやって、でもう本当にまあ、これ仕上げの時なんですけど、まあ、ある宿泊所に泊まることになって、
はいはい、
でそれとその、制作してるその事務所が、
はい、
まあ、行き来するんですけど、はい、でそこに行き来する上でその最寄りのバス停に行くまでにですね、
はい、
そのまあ、スタッフルームというかその事務所からバス停に行くまでに、
はい、
まあ、割と距離があって、
はい、
もう風がすごいんですよ。もう、
あ、もうビュービュー、もう
ビュービュー吹いて、
はい、
でまあ、一応防寒はしてるんですけど、
はい、
これは命に関わるんじゃないか
って。そんなにですか。
でもバス停で待ってても、これもうちょっと延々待って、これちょっとやばいなって。
そんなに。
でちょっとこれ毎日これはもう俺やばいなと思ったんで、
はい、
向こうの人はバスを進めてたんですけど、
タクシーですか。
もう、いや俺はもう電車で行きますって、まあ、電車だったらそのもうちょっと近くに駅があって、
はい、
でまあ、待ってる間寒くなくていいじゃないですか、
はい、
だからもう、まあ、向こうに到着してからは宿泊所までちょっと歩くんですけど、まだマシで、だからちょっとそれで、まあ、こうちょっと向こうの寒さがどんだけ厳しいかって
。あ、そんなに寒いんですね。
まあ、これもその一軒家のところがソウルからちょっと離れた田舎の方で、
はい、
あそこは寒いよみたいな感じでコピさんが言うぐらいの
有名なんですね。
そう、周り何もないんですよ。周りそんとなんか畑と原っぱみたいな感じのところで家が建ってて、でそこでやったんですけども、そこも寒いし、トイレもないしみたいな。トイレは常にトイレ便でしたからね。
うわー大変ですね。
大変ですよ。
すいません、宿泊し、あ、そのメインのロケ地、その一軒家から宿泊施設まで結構離れてるんですか。
ですね、結局メインのロケ地から宿泊施設はラブホテルだったんですよ。まあ、向こうでもモーテルですね。
ラブホテルでみんな泊まってたんですか。
そうですそうです。近くに宿泊所がなくて、
なるほど、
なんかちょっと車で行ったところにそのラブホテルの集まっている場所みたいなのがあって、あ、
はい、
向こうでは結構普通に泊まるらしいんですけど、家族とかも、
へえ、
で、まあでもそのラブホテルで泊まってました、はい、
へえ。
コッピさんは、
はい、
時間かけてもご実家まで帰ってました。ソウルの中心の
面白いですね、それ。ちなみに殺人鬼役の
ヨンジェンクさん
も実家に帰ってたんですかね。
いや、ヨンジェンクさんは普通に泊まってました。
あ、なるほど。
コピさんだけです。
面白い、その話面白いですね。面白い。いや、すごいな。あ、ちょっとあとお聞きしたいのは、ご飯ってどうでした。
ご飯が美味しいですね。
いいな。
いや、ご飯美味しい。ただまあ撮影中はどうかな。撮影中は お昼だけは、
はい、お弁当ですか。
いや、お昼だけは、はい、必ず近くの
食堂
に行って、みんなで食べるんです。
それは車で行くんですか。
車でみんなで行く。
みんなで行く。
必ず。
それはもう、じゃあもう昼飯時間決まってるってことですね。じゃあ
まあある程度ですね。ある程度決まってて、まあ、良きところで切って、
それでプロデューサーさんとかが電話して今から行くよって言って。
そうですね、まあ、基本的にはそこ多分予約してて、団体なんで。
あ、なるほど。
でその時間に出してもらうように、もちろん交渉はしてて。
それは食堂みたいなところですか。
食堂ですね、本当座って食べる。大体鍋です。鍋をみんなでつつきながら。
サムゲタン的な。
いや、サムゲタンはなかった。まあ、いろんな鍋ですね。いろんな鍋があるんで、
いいな。
海鮮からなんから。で、朝は、キンパブって言って、
はい、キンパブ。
なんすか、海苔巻きの、
はい、あ、
簡単なやつ、
はいはい。
で、そういうのをまあ食べるだけです。まあ、それも美味しいんですけど。で、お昼はそうやって外で食べて、で、夜も、
はい、
夜もちょっと簡単に済ませることが多かったですかね。夜、お弁当とか。
お弁当。
カップラーメンとか。
カップラーメンもあったんですね。
意外とカップラーメンを普通に主食として食べる感じで。
へ、
まあ、
辛ラーメンですか。
辛ラーメンとかももちろんそのいろんなものがこう置いてはあるんですけど、
はい、
現場にっていうのが多かったですかね。
へえ、面白い。
で、まあ、そうですね、1日だけ夜焼肉だったかな。
焼肉、
サムギョプサルだったかな。サムギョプ
サル、それはもう親睦会的な感じ
ですか。そうですね、中内的な感じで。
ああ、なるほど。まあ、キムコッキーさんとかも。
そうですね、翌日が確か遅いだったかな。それの翌日が夕方の撮影だけだったか
な。ああ、なるほど。
あ、だそうだそうだ、その時に、
はい、
そうですね、その時クライマックスの後の中打ち上げだったんですね、はい、確か。それで、コッキーさんはもう疲れてて、結局翌日夜は撮影があるんで、お帰りになりました。
あ、なるほど、
はい。
コッピーさんはマネージャーとかいるんですか。
マネージャーいます、います、必ず、はい。
あ、現場にも、
います、ね。
ヨン・ジェンウクさんも。
ジェンウクさんはいたか。ジェンウクさんもいたと思いますね、はいはい、
へえ。ちなみに白石さんは日本人は一人ぼっちですか。
いや、私と木野さん、プロデューサーの木野さんが撮影の2日目か夜かな、1日目の夜かな、いや、じゃあ2日目の夜か、2日目の夜に。
木野さんってプロデューサーですよね。
そうです、2日目の夜に、この葵司ちゃんと、
あ、
米村さんを一緒に連れて。
そうです。あ、なるほどなるほど。
で日本から来て、
はい、
でそこで木野さん合流して、で、まあ、役者さんとその米村さんはお一人だったかな。司ちゃんはもちろんマネージャーさんが、
さんは来て、
男性のマネージャーさんがいて、で、スクリプターで、
はい、
向こうの女の子が一人、
はいはい、
韓国の大学に通ってる女の子、
はいはい、
映画の勉強してる女の子がいて、その子が、はい、もう今までは何もやったことないんですけど、スクリプターとして一応現場に着くと。で、
初現場、ま
あ、そうですそうです。で通訳みたいなことも彼女もやってもらって。
あ、でもあれですよね、そのプロデューサーの女性の方も日本語。
そうですね、だから通訳はその
2人いたってことですか。
その2人とメインはチーフの助監督さんが、はい、日本語ができるんで、基本的に助監督さんに言って、助監督さんからみんなに伝えてもらうっていう。
なるほど。
でスクリプターの子と運行さんは、まあ、補助みたいな感じですね、時々。
あ、じゃあ、でも常にその運行さんは現場にいらっしゃったんですね。
いますけど、その、まあ、裏の方にいたりするんで、そんなに現場では通訳みたいなことはそんなにはしてないです。
なるほど。
ほとんどがだから韓国のスタッフさんですね、あと、
はい、なるほど。いや、ちょっといろいろ聞きたいことがいっぱいあるんですけど、ちなみにちょっとこれはあれですけど、さっき2時3時になったっておっしゃってましたけど、
はい、
その韓国のスタッフの方から嫌だ帰るとかはなかったですか。
嫌だ帰るはなかったですけど、アクションを担当してた人が一回なんか切れたことがあって。
なんで切れたんですか。
ですね、あれ、一番はなんか、まあ、これこれこういう風にしようっていう風にアクション監督さんが言って、それで、
はいはい、
米村さんがの動きを確かつけてて、
はい、
でここはいや、でもここはこういう風にしたいんだよみたいな 感じでちょっと自分がこういう風にしたいっていうことを言ってて、でまあ、あじゃあそういう風にしましょうかみたいな多分雰囲気にみんななってるところで、そのアクション監督さんが、
はい、
なんかわーって言ったんですよ。でみんながピタッとこう止まって静かになって、
はいはい、
でまあ、俺は分からないんでなんて言ってるか、助監督さんにあ今なんて言ったんですかって聞いたら、
はいは
い、いやどうしてみんな僕の言うことを聞かないんだみたいな感じで、
はいはいはい、
言いましたみたいな感じで言って、
はい
はいはい、でまあでも米村さんはまあまあまあまあみたいな感じで言ってて、
はい
はい、でで俺はその米村さんの案が、
はいはい、
まあ、確かにね、そのなんていうんですかね、これまあ細かく言うと、
はい、
米村さんが最後のその最後の方でバットをこう、
はい、ありますね、
バットでボーンと頭殴るっていう、
ね、
ところがあって、でそれをなんていうんですかね、もうちょっと、
はい、
まあ、バットを振るみたいな感じじゃないアクションにしたかったです、アクション監督さん、
はいはい、
でも米村さんはこの男は昔その野球選手になりたかったんだと、
はいはい、
でここでホームラン打つような感じで
面白いですね、
バット振りたいみたいな感じで、
面白いですねそれ。
多分、はい、アクション監督さんは確かソードアクション風な動きでやろうとしてたんだと思うんですけど、
なるほどなるほど、
でそれでちょっとこう噛み合わなくて、でも俺はそのそのバットをその昔野球選手になりたくてっていう方がまあ面白いじゃないですか、
はい、
だからあいやそれはそっちの方がいいですねって話して、ちょっとそれでやりましょうって言って、一応まあ収まって、
はい、
進めたっていうことはありましたけど、
はい、あじゃあそれぐらいで、あとはまあ円満に、
あとはまあそうですね、あとはまあちょっと俺がまあ結局そのやっぱ言葉のやり取りの齟齬があって、
はい、
俺が用意してもらえてるって思ったことが用意してなくて、
あなるほど、
でどうするっていうふうになったこととかはあったりとか、
あ物ですか、
ちょ仕掛け物ですね、
仕掛け物、
仕掛け物、血を流す仕掛けみたいな、
あなるほどなるほど、
とかあとはそのまあ美術部の人がまあ割と CM 畑の人だったみたいで、結構そのお願いしたことをいやそれはやれませんみたいなことを、まあ撮影前ですけどね、いうことは結構あって、でえそうなんですかみたいな感じで、えじゃあこうしますかみたいな提案はいろいろしてたんですけど、まあそこはでもこの撮影監督の孫さんが結局いろいろ掛け合って、
うん、
まあ、割と俺 の, その意向に沿うような形の方に引き戻してくれたりとか、
よかったですね、
してくれたりとか、あとは仕上げですかね、仕上げの時に一番これ問題なのが、
はい、
まずその仕上げの音に関する仕上げの時に、
はいはいはい、
擬音が通じにくいじゃないですか、やっぱ言語が違うから
、
効果音とかを、
はい、
ここをもっとバシッっていうのがガッとかガタッとか、なんかそういうの欲しいんですよとか、なんかすごい細かいニュアンスって擬音でこう伝えたりするけ ど,
なるほど、
それやっぱり通じにくいっていうのと、
なるほど、
あと一番は、
はい、
その韓国語って本当にその発音がはっきりしてるんですよ、
うん、
で日本語ってやっぱりすごく発音が弱いですよね、まあ、声が小さいとも言えますけど、だからその録音部って韓国の録音部さんが録音してるわけですよ、
はい、
だから普通だったらちゃんと拾ってる、まあ、日本の録音部がやればあこれこれぐらいやらないと拾えないなっていう声が、そのこれ日本人が聞いたらちょっと聞き取れないなみたいな、
日本語がですか、
日本語が、
なるほど、
ところがあったりとかして、だからこれぐらいの、まあ、聞いている音の感じだとこれぐらい拾っとけばいいだろうっていうのがちょっと日本語としては聞き取りにくいぐらいの感じになって、その、まあ、ちょっと裏で聞こえてる声みたいなところだったんですけど、
はい、
それがそういうふうにしか取れてなくて、うわーと思って、なんかその辺のその、発語の違いというか、日本語がどれだけその発音が弱い、世界的に見ても発音が弱い喋りなのかっていうのをすごい感じて、
面白いですねそれ。
だからあれ、昔よくハリウッド映画で日本人が喋る、
はい、
まあ、例えば和歌山富三郎がブラックレインで喋る、
はいはい、
っていうところがあっても、まあ、他のね、その英語のところは普通に聞こえてても、なんか日本語のところはすごいこうなんか雑音が入るみたいな感じで聞こえたりとかして、それなんかテレビで見てたから吹き替え版のせいでよりそれが、
はい、
強まったっていうのはあると思うんですけど、なんか まあ、これぐらいでいいだろうって多分思って録音してるやつが多分それぐらいで良くないから、うんうん、曲ちょっと上げなきゃいけないとか、
とりあえずは日本人のセリフはもう音量上げなきゃだ
とか
ない
、とか、まあ、普通の吹き替えの音声と日本語の実際の音声を並べた時にはでも結局日本人的にはその録音の環境は悪い、まあ、多分音がちっちゃくなってるから多分放送の時に上げてるとかっていうことだと思う。
ああなるほど、レベルで雑音が入っちゃうんですね、面白いですねそれ。
だ声、日本人の声がどんだけこう弱い喋りなのかっていうのをすごいまざまざと感じさせられて、いやそれ
白井さん本当面白いですね、文化の違いね。
それはすごい気をつけなきゃいけない。だからやっぱり日本語のセリフが多分海外の人はもっと声がはっきりしてるから、
はい、
もう日本人の録音部が取れば全く問題ないけど、日本人の声を日本語が分かるように日本人が分かるように録音するためには絶対日本の録音部が取らなきゃダメですね、
な
っていうのはすごい思いました。
あれ後からアフレコしてるところあるんですか。
一部アフレコしてるところが確かありましたね、はい、
へ
俺もちょっとアフレコしました
ね。あそうですね
お前の韓国語はダメだって言
ってあそっか、それもそれをお聞きしたいんだけど、白井さん結構これはもう完全に覚えたんですか、その韓国語のセリフは。
まあそうですね、
覚えて。すごいな、
まあ、自分で NG 出しましたけど途中で詰まってんーカット
途中でカットしたら初めからやなきゃいけないが大変ですね。
そうですね、まあまあカットによって長さは違いますけど、
ちょっとすみません、さっきその美術のお話が出たのでちょっとお聞きしたいんですけど、ちょっと気になったところがあって、はじめ廃墟にの入り口にめっちゃゴミが溜まってるんですけど、
はいはいはい、はい、
あれって
あれリアルですね。
あれはリアル、
あれはリアルですね。
すごいゴミがあって、はい、あれこれって美術部さんが作ったのかなと思って。
あれはリアルですね。
あれ最高ですよね、はい、あのゴミ。いやあれなあるとないとすげえ違うなと思って、あれ生かし
です。
じゃあロケハン時からあったんですか。
あったんです。
ああ最高ですねあと屋上にもゴミがあるんですけど、あれは、はい、
それは多分元のやつも生かしてるし、だ結局屋上のさらに屋上に上がるじゃないですか、
はい、
あそこのその
あ、はいはい、
まあ廃材っていうか、
はい、
テーブルとかああいうのはやっぱ持ってきて、
あそうですよね、
あと階段にそのこれぐらいの雑物が欲しいみたいなのはちょこちょこ
技術部さん
か、ええ、あまあでも結局その辺にあるもの持ってきてるわけです。
なるほど、あよくある日本の撮影でもよくあるあなるほど。とあと部屋の中の壁のシミとかは作ったんですか。結構いい感じのシミがいっぱいあって、
それ多分作ったやつもあったと思いますね。壁は実際には壁がないところに壁確か作ってたと思うんで、だそれの汚しとかで普通につけてるのはあったと思います。ちょっと今ちゃんとは思い出せないですね。
いやそう部屋の中の壁のシミすごいなと思って。部屋の中結構じゃ作り込んだんですかね。あれは
ある程度作り込んでますね。で汚しとかも入れて、だからドアから入って、まあ、どんつきっていうか正面にある壁っていうのは確か全部作ってたと思います、はい、でしかもそれなんか美術部がやったんじゃなくて、照明部の人が
当日ですか。
照明当日じゃないです。立て込んでくれたのは結構照明部の人が立て込んでくれた
り、
なんか昔 の, その韓国の映画って結構やっぱり全員野球的な、こういう部署の人なんだけどこういうこともやるみたいな、結構みんなでいろいろやってたみたい で、 で照明部の人はちょっと割と年配の人だったんで、
はい、
そういう美術的なことも結構やれて、
いいですね。
でその照明部の人に、なんすかね、そのセットは作ってもらったよっていうのを運行さんが言ってました。
はい、いいですねそれ。その人あとですね、ちょっといろいろ聞きたいのがいっぱいあるんですけど、例えば初めの、
はい、
したスマホのやり取りあるじゃないですか。
そのスマホのやり
取り、ああはいはい、コッピーさんと、殺人鬼のサンジュンでしたっけ、サンジュンか、
はい、
がこう電話で喋るんですけど、しかもそれもオープントークにして
喋り
ます
よね、はいはいはい、
あの音ってどうやってやったんですか。
あれはどうやった
かな。あれってもう実際にサンジュンさんが喋ってるのにコッピーさんがこう喋ってかけたんですか。
確かそうだったと思いますけどね。
あそうだ、あれすごいよく音が取れてるなと思って。
でもなんか録音でなんか工夫はしたと思いますけど、多分向こうでも取ってて、なんか差し替えるとか 重ねるのか、なんかそういうことはやったと。それかなんかそれでやろうと思ったけど結構よく撮れてたからこのままいけますみたいな感じだったか。多分ねあれ日本語だったら聞き取りにくいんですけど、結局やっぱり韓国語の発音はっきりしてるんで、意外と電話のあの音でも聞き取れたりするっていうのはちょっとあると思うんです
ね。あ、なるほど。
だから日本語の扱いがやっぱりねこうちょっと繊細な必要があるんですよね。
なるほどね、面白いですね。あとですね、ちょっとあの僕びっくりしたんですけど、何があってもカメラを止めるなっていうセリフが確かあって、
はいはい、
あって、あれこれ本当カメ止めのセリフだと思ってなんかまさにそのまんまあったんですよ。
そういえばそうですね。
そうなんですよ、何があってもカメラを止めるなまさになんかそんなセリフ、字幕が確かそうだったんですよ、
カメラに向かってね。
そうなんですよ、何があってもカメラを止めるなってあって
代わりに包丁向けてますけどね、指の周りで、ね、
いや、あまりすげえと思って、もうなんかアダはもう本当にカメ止めの構成だし、このある優しきは何があってもカメラを止めるなってセリフがあるから
見てるのかもしれない、ね、全然奥部にも確か出してない
んですけど、もしかしたら、はい、上田監督見てるかもしれない見てる可能性高い、
まあ、結局天気のこと同じで、はい、そのもし表層をこうある程度同じにしてても、
はい、
まあ、中身は全然違うですからね、はいはい、だからまあ全然、
なるほど、
私も結局同じことを全然やってるんで、この、まあ、まさにこのある矢先殺人者の記録だって、まあ結局、そうとはね、見た人は感じないけど、はい、まあ、いろんな映画から
そうですね、実はそれ作ってる、ぜひちょっとそれをお聞きしたいんですけど、はい、あれですよね、素晴らしかな人生、
はいはいはい、
ジェームス・スチュワートの、
に
結構そ のラストのところに結構影響を受けてらっしゃるって聞いたんですけど、
まあ、ラストもそうですけど、まあ、でも素晴らしかな人生とジュマンジで、
はい、そのジュマンジっていうのはもうなんか公表されてます、はい、僕初めて聞いたんですけど、
ジュマンジ俺なん、まあ、聞かれれば答えてたと思いますけど、 あとまあプロダクションノートには書いてますけどね、その参考として、あの、まあ、準備の時に行って、参考として見てほしい作品としてやっぱりジュマンジと、あれ優しき、あれ優しきでや、素晴らしかな人生を、あの、見てくださいって言って、でなんかネットで見つけて、あの、見てくれてました
よ、ね、あ、なるほど。いや確かに、あの、そうですね、僕素晴らしかな人生のラスト30分大好きなんですけど、
俺でも最初からイメージしてたのは基本的にはジュマンジですね。ジュマンジをこうイメージして、そのジュマンジの、まあ、ラスト その解決のさせ方というか、はい、そういうのがすごく好きで、
はい、
なんかああいう感じのけど、もそれのもうちょっとハード版みたいなものができないかなっていう、
ラストっていうのは、あの、ロビン・ウィリアムズとあの人が結婚して、で子供たちが来て家に、
あ、まあまあ そうですね、それもそうですけど、まあ、やっぱりそれをその、まあ、まずゲームを終わらせるっていうミッションを貫通させたことによって全てが、まあ、一旦元に戻るというか、スタート地点に戻るっていう、はい、振り出し、まさに振り出しに戻るっていうことがあって、で、その後 あの彼らの人生のその後っていうのを見せてくれて、で、あの、あ、イランの方が、あの、いい方に進んだんだな、よかったなっていう風になる、あのなんかこうラストが、まあ、すげえ好きで、
なるほどなるほど、
で、なんかああいうこの感触っていうのを、まあ、あのままはではやれないんで、はい、もうちょっとまあそのハードな感じの中で、
はい、
あの、やれないか、まあ、ジュマンジも本当はものすごくハードな、
はい、
暗い要素を持った、
ね、
それをそのすごくファミリー向けにやってるっていう、そのなんかバランス感覚がまたものすごく好きなんですけど、
あ、なるほど。
で俺はまあ これにおいて、あるいは鬼殺人者の記憶において、そのハードなものをハードなまま、
はい、
出して面白くできないかなっていうふうに思って、あ、あの、やったっていうのはありますね。
あ、なるほど。
で話を作っていく中で、
はい、
まあ、撮影時期がクリスマスあたりになりそうだっていうのもあって、はいはい、それで、素晴らしかな人生の要素っていうのも、これ、
ね、
ちょっと近いものはあるなっていうふうに思って、で、まあ、クリスマス映画にこういう殺人映画っていうのもいいんじゃないかというふうに思って、それで、あの、劇中には素晴らしかな人生を、まあ、ちょっと登場させて
るっていう、セリフでありましたね。なるほど。これ、あの、プチョン国際ファンタスティック映画祭で上映されましたよね、
はい、プチョンだったかな、はい、そうですね、
その時どうでした、はい、反応とかどうでした、
反応は、 なんか微妙でしたね。
微妙？
なんか批評家さんだったかな、はい、その映画評論家みたいな人が司会をしてくれてて、
韓国の方ですね、はい、
でその方はすごく気に入ってくれて、はい、そのやっぱり低予算でも、はい、アイデアをひねってこういう面白い作品ができるんだっていう、はいはいはい、見本みたいな作品だと思うんで、はい、すごくアイデアにあふれたいい映画だと思いますみたいなことを言ってて、はい、でもまあお客さんも好意的には受け取ってもらってるんですけど、はいはい、やっぱり多分韓国の皆さんの文化の下地として、はい、多分基本的にこう求めるものっていうのがリアルなもの、リアリティのあるものだと思うんです。
あ、そうなんですね。
だからラストっていうのがその、まあ、あとキリスト教の人が多いじゃないですか。
あ、なるほど、はいはい、
でそのまあ、日本にあるようなその自然宗教みたいな、
はい、
感覚っていうのは多分ちょっと薄いみたいで、まあ、そういう感覚が根っこにあればなんか終盤も、まあ、びっくりはするけどある程度受け入れられると思うんですけど、
はい、
だから向こう の, その質疑応答でお客さんからなんでその神様が、
はい、
あ, なるほど、あんな化け物みたいなものになってるんですかって なぜなら多分皆さんにとってあちらの皆さんにとって神様はすごく崇高な存在であり美しい存在であり光のような存在でありで、まあ、キリストでありみたいな
ことだから日本は八百万の神ってことですか、その何人も神様が宿ってるっていう、
まあ、まあ得体の知れないものはどこにいてもおかしくないみたいなのあるじゃないですか、
はい、ありますね、妖怪とかも
そう、その辺の川から化け物が出てきてもまあ分かるっていうのがあるじゃないですか、はいはい、いや多分その多分キリスト教がベースにあるとそうじゃなくってやっぱりその神様って言われたらいや、まあ、自分はだから神様っていうのはいいものとか悪いものとかっていう人間の価値観は、はいはい、まあ、人間の価値観でさえ歴史で変わってますからあれなんですけど、そういう人間の価値観が通じる存在ではないっていうふうに思ってるんですよね、うんうんうん、まあ、言ってみれば宇宙そのものというか、
はい、
人間の価値観とは別の価値観で存在してるじゃないですか、はい、宇宙っていうのは、
はい、
まあ、この自然界もそうですけど、
はい、
っていうふうにまあ自分は捉えている上でのああいう存在がこう終盤に出てくるんですけど、まあ、やっぱり向こうの人にとってはそれがちょっと分かりにくい、どういうことなのかなっていうのがちょっと不思議だったっぽいのと、やっぱりそのすごいフィクション性が高い、まあ、殺人ものからすごくフィクション性の高いものに行く、まあ、言ってみればもう SF に近いっていうか、コズミックホラー SF に近いっていうか、はあ、そういうものになるわけじゃないですか、
はい、
この話
そうですね、一番最後
だそこのぶっ飛び具合がやっぱりちょっとついていけないっていう感覚が多分あるんじゃないかなと思って、少しそこの終盤が戸惑ってる、まあ、笑顔でしたけど、あれってどういうことなのみたいな感じで戸惑ってる風な印象は受けました。だからそれは多分韓国の文化に結局合ってなかったんじゃないかなと。だから
なるほど、
韓国でやっぱりものすごい面白い映画って、
はい、
まあ、例えば北との関係を描いた映画とか、
はいはい、
まあ、やっぱりバイオレンスすごい描いた映画とか、はい、あとは汚職を描いた映画とか、は
い、いっぱいありますね。
いっぱいあるけどやっぱりなんかすごいリアリティのある話
ですね。そうですね、
地に足のついたとか、ね、まあ、現実がどうなのかっていう話で、それめちゃくちゃ面白いけど、ホラーとか特に今はもう廃れてますよね、韓国は。昔はちょっとあったけど、今はその目立った韓国 の, ホラー映画ってないですから。
国村とか、
国村ぐらいですよね、だからね。
そうですね。あとエクソシストっぽいのもありましたね、なんか、なんかありました、最近、はい、ありました、
なんか
悪魔払いの映画。
そういう多分だから、ああいうその得体の知れない化け物みたいな、だからクリーチャーものって、まあ、ゾンビものはありましたけど、クリーチャーものってなんだっけ、
グエルぐらい
大南地区とかなんかそういうのはあったような、第八コークでしたっけ、
ありました
っけ、あれ確かなんかモンスターものだったと思うんですけど、そういうクリーチャーが出てくるようなのも、まあ、あんまりこうまあ、グエムルはありますけど、
はい、
そんなにこうなんか
そうなんです、
ね、B 級ホラー映画みたいなものをこう親しむみたいなのはあんまりないなっていう感じがあります。グエムも結局社会問題に絡めてるし、
ちなみにその主演のキム・コッピさんとか、ヨン・ジェウクさんとかはなんか結構聞いてきたりしました、はい、シアさんにこれどういうことなんですか、
ね、いや聞いてきましたね。だから2人ともちょっとよく、ヨン・ジェウクさんはちょっと分かったっぽかったけど、コッピさんは最後までよく分かったんだ、まあ うん、なんかそのセリフのニュアンスは結局その最後がどういう世界なのかっていうのが
ああ
のちょっとよく分からなくて、でセリフのニュアンスをいろいろ聞いてきて。
白井さんの作品をご覧になってないんですかね。
俺の作品はいや結局参考で何かはご覧にはなったんじゃないですかね。
オカルトとか
オカルトは見てないと思いますけど、ね、見てない
ですかね。呪いとか
なあでもないくつかはなんかお渡しして見てもらう、確か見てください的な感じで渡したような
気がします。でも見てないかもしれない。
それ一応見たんじゃないですかね。わかんないですけど、まあ日本語英語字幕がついてないから。
ああなるほど。
あの日本語だけだと当時コビさんあの日本語を覚え始めぐらい、今は割と堪能なはずなんですけど、あのまだ覚え始めだったからそんなに見ただけではよくわからなかったんじゃないかなと思うんですけど、
あの僕ちょっとあのヨン・ジェウクさんのラスト の、はい、あの屋上でのお芝居が大好きで、はいはい、特に最後その奇跡が起きるところ屋上の上から見るシーンの顔、表情がすごいいいなと思ってて、はいはい、ヨン・ジェウクさんどういうふうに選ばれたんですか。オーディションしたんですか、白井さんが。
いやオーディションはしてないですね。結局いろんな役者さんがいて、それでまあ、ウンギョンさんが
選んだ、
いろんな役者さん、まあ、こういう人がいいと思うんですよね、こういう人が捕まりそうなんですよねみたいな話をしてて、で最終的にそのジェイクさんをその、まあ、俺がソルギョング好きなのをすごい知ってたんで、
はいはいはいはい、
ウンギョンさんがでその第二のソルギョングって言われてる感じをしてきて、であのソルギョングが主演している公共の敵っていう、
はい、
まあ、ちょっと V シネみたいな感じの映画があるんですけど、あのそれに学生役でヨン・ジェクさんも出てて、でまああのソル・ギョングさんも彼のことをすごい評価してて、で確かにそれに出てるもうちょっとイケメンな感じで出てるんですけど、あのヨン・ジェクさんがもうちょっと精悍な顔つきしてて、でその芝居はすごい良くて一応取り寄せてあの見たんですけど、俺もでああじゃあもうそれは彼だったら私はぜひぜひですっていう感じで、まあ、これからの役者さんですけどみたいな感じで やったんですけど、ヨン・ジェクさん今もやってんのかなちょっと分かんないですけどね。
結構リハーサルしたんですか、ヨンさんとかの。
リハーサル本読みは何度かやりました。3回ぐらいかな。
なるほど。いやお芝居す
ごい。 3人だけですけどね。
3人だけ。
コピさんとヨン・ジェクさんと俺だけで。
あなるほど。
へ結局その彼らは俺がやってたのかな、米村さんと司ちゃんのセリフは俺が確か言ってたと思うんですけど。
じゃあ米村さんと葵司さんは
現場で初めてです、
ね、ああすごいっすね、はい、じゃあそのおっぱいとかも全部当日いきなりガッてやった感じなん
で。そうです。事前におっぱい出す必要も全くない
です。いやなんていうかその何ていうかその練習とかしたのかなと思ってリハーサル。
おっぱい出す練習。
いやリハーサルでなんかあそっかまあそっか現場でいきなりやったんですね、すごいな。うーん、葵司さんどうやって選ばれたんですか。
司ちゃんはだからウンギョンさんがその多分レオネのあのプロデューサーさんとかといろいろ話して、でまあ、日本のエブジョイのこと知ってるからそれでいろいろ聞いて、でまあ出てくれそうな人を何人か選んで、でまあウンギョンさんが決めました。
司
ち
ゃん、なるほど。ちょっとあのお聞きしたいんですけど、最後あの一番最後の最後に出てくるあの女の子、そのよみがえった 女の子なんですけど、結構あれ選ばれるの大変だったって聞いたんですけど。
ああそうですね、
あの子選ぶのに
オーディションで彼女はいろいろ選んで、
はい、
で向こうに滞在してる時にいろんな人にこう来てもらったんですけど、
はいはいはい、
まああの役って要はその、はい、まあ、ちょっと本編見てないから何言ってるか分かんないかもしれないですけど、まあ、一番最後だけ出てくるすごいあの可愛い女の子
ですよ ね、は
い、
そうですね、
美しい。でその子はほとんど登場しないじゃないですか、
はい、
最後だけしか。
で、ね、はい、
でも見た人が、
はい、
あ、まあ、パッと見てあこの子はここまで成長してくれてよかったな、
はい、
あの子供の時に死ななくてよかったなって、
はいはい、
もうパッと見ただけで思えるような人じゃないと、
はいはい、そうですね、
もう見た目でそれを感じられる人じゃないとダメだっていうのがあって、
はい、
そうです
ね、はい、
でそのためにはやっぱり美しくないといけないですよ、
はいはい、
なので綺麗な人はいいですっていう、
はい、
綺麗だったり、まあ、可愛かったり、はい、で自然でその素朴な、はい、こう作ってない感じのっていう人をこう求めてたんですけど、
はい、
まあ、いろんな人オーディション来るんですけど、はい、やっぱりまあ写真とは違う人はやっぱ多くて、プロフィールのね、
それはやっぱ整形ですかね。
整形ですね。それで、まあ、正直言ってすごく本当に整形してるなっていう人が多くて、
はい、
あの多分向こうではだからそれが普通だから、
うん、そうですね、
あの何の問題もないと思うんですけど、はい、でもそうやってその最後に出てくる女の子がやっぱり整形してる感じの子だったら、
はい、もう天然、天然で可愛い、
そうそうそう、ちょっとそれは違うし、はい、まあ、ですごいアップで映る予定だから、それがもう見えちゃ絶対ダメだから、あの整形してない人で、はい、そのままで綺麗な人じゃないとダメなんですっていう話を言って、
はいはい、
あの何度かまあちょっとオーディションしてもらって、最終的にちょっと写真を見せてもらって、あのまあ、それがもう今選べてる子ですけど、あこの子は確かに綺麗で、その写真のままの感じの人だったらいいですねっていうことを言って、で、まあ、実際にお会いして、
はい、
で、まあ、本当にあの美しい方で、でこうちょっと、まあ、通訳を介してですけどやり取りするしてる感じもすごく、なんていうのか、素朴で誠実な感じっていうか、あのもう超絶美人なんですけど、うん、こう感じはすごい素朴な感じなんです
よ。あ、いいですね。
で、あのそこもすごくいいなと思って、はい、あのそれで、まあ、まあ彼女に、うん、もう彼女しかいないって感じで、もう
実際
彼女
に決めた感じです。何人ぐらい会われたんですか、オーディションでは。
まあ、2、30人ぐらいはあったと思うんですけど、
でもダントツです、この方、
まあ、あの子以外はもうそうですね、なかったです、ね、
なるほど。いやもうちょっと
だから ちなみにでも芝居はうまいんですよ、整形してる人たち会うんですけど、一応芝居してもらうんですけ ど,
なるほど、
芝居はあの本当にうまい人多いです。
へ
だから、まあ、言葉違うけどやっぱり見ててもその感情の流れとかやっぱ分かって、あのわあいいなって思う人はいたんですけど、やっぱ外見の外見でまずあの物を言うシーンだったんで、そこは。
いやなるほど。これあの日本では劇場公開したんですよね、確か。あの
劇場公開しましたね、はい、
バルト9でしたっけ。
バルト9でした、はい、そうですね。で、あと何か所か、まあ、地方の方でもやりましたけど、バルト9は割と入ってたんですけどね、はい、
結構評判どうでした。
評判はだから見た人は割と面白いって言ってくれる人がやっぱ多かったですね。
韓国でも劇場公開したんです
か。韓国でも公開したんですけど、なんか噂に聞くところによると、なんかウンギョンさんはあの明確に教えてくれないんですけど、噂によるとあの数日で打ち切りだったなんかシネコンしかないからしょうがないんですけど、シネコンで上映して、で当然そのまあ一応ね、あの映画祭の前とかは行ってちょっとプロモーションみたいなことをしたんですけど、はい、役者さんもって、はい、でも結局映画祭から公開まではちょっと間が空いちゃってるんで、まあ、もうほとんど何も宣伝してない状態でいきなりなんかポスターだけこれ上映してありますみたいな感じで、
そんな感じだったんですね。
そうそう、やってるだけなんで、まあ、それはね、しかもよく知らない日本人の監督は。
これコッピーさんは結構有名なんですかね、あ
っちで。コッピーさんは知ってる人は知ってる、映画が好きな人は知ってるって感じみたいです。で街中であの最後撮影してる時とかは、あのあコッピーさんですか、握手してくださいって言って、あの握手求めてくる女の子がいました。
あの韓国だと白井さんの映画は結構見られてる方なの。
いや見られてないです俺の
映画。あ、そうなんですか。
誰も見てないです。あの公開されてないです。
あっちのレンタルビデオ屋さん行ったらあるとか、白井さんの作品
レンタルビデオ屋がないですからね。
あ、そうなんですか。
韓国はもう俺がこれ撮影してる時からレンタルビデオ屋はないです。もうネットですね。
あ、そうなんですか。
ネット社会です。
は
い、へえ。サダゴ VS カヤコはだからこの後あの公開されてるはずなんで、それは見てる人はいると思いますけどね。
ちなみにあの、まあ、これは結構元は取れたんですかね。
これは赤字だと思いますよ。
赤字なんですか。
だから日活は多分大丈夫だと思うんですけど、日本のパッケージ
じゃあゾアフィルムさん的には、
ゾアフィルム的にはいまだに赤字だと思いますよ。
ああそうなんですか、はい、じゃあ運行さんとはその後はあんまり、
いや何度も結構その後いろんな仕事の話はいただけるんですけど、はい、結局そのある程度スケジュールが俺もこう埋まってるので、
はい、
スケジュールで結局あの受けられないっていうことが多いです。
もしスケジュール合えばもう一度韓国、
スケジュール合えば全然そのね、あのこれも作らせてもらえたので、うん、儲かってほしいしっていうのはあるんで、今度はちゃんと向こうでも当たる、あ回収できる 売り上げのある映画を作りたいなっていう気持ちはあるんですけどね。
じゃあ韓国資本が結構入ってますけど、韓国ではあまり見られてない可能性が高い。
韓国ではほとんど見てないです
よ。そうなんだ、
まあ、メインはでもネットでその見られることを想定して作られたんですけど、ネットでもやっぱりあんまり見られてないみたいですね。
あ、そうなんですか、はい、いやちょっと久しぶりに見て、じゃあ最後うるっときちゃってたんですけど、なんか残念ですね。なんかみんな見てほしいですせっかくここまで頑張ったらいいっていうか、もったいないですね。なんかすごい映画だなと思ったんですけどね。
まあでもか、でもこれが、まあ、なんとなく今か感じるんですけどね、やっぱりそういう韓国の文化とのその相互っていうか、やっぱり終盤の展開の、
じゃあやっぱりもう次作るとなったらまたちょっとそこはもう考慮して。
そうですね、
なるほど、ぜひちょっともう一回運行さんと組んで、
はい、
やってほしいな。なるほどね。いや、ありがとうございます。もうあとはですね、ちょっといろいろ感想を言いたいんですけど、あの面白かったのが米村さんと葵さん の、 そのカップルがその愛を見せるっていうそのだろうって言われてたのがすごい変態愛だったっていう設定が、
はいはい、
めちゃくちゃ面白かったです、ね、はい、あれも試合さん的だなっていうのが、愛を見せる、だから殺すなやめろっていうのかと思いきや、全然やっていいぜ、もうこういうセックスがしたかったんだぞとかいうのがすごいこれ面白いな、これがこういう愛も確かにあるなっていうのがすごい笑っちゃいましたね。あれが本当に白石さん的で、まあ、
このだから人を殺そうとしているそのサンジュンっていうキャラクターの男が、
はい、
まあ、はい、もうとんでもないやつでっていう、はい、ふうに見えてるんだけど、
はい、
あの途中から、あ、被害者になるのかなって思われた侵入者が来るんだけど、あのそっちの方がとんでもないやつだったみたいな、
なるほど、
そういうなんかとんでもないやつ VS
面白い
やつ、それを上回るとんでもないやつみたいな感じに見えると面白いなって思って、
面白いですね、その設定、
なんかそういう、こうありえない顔合わせがここでバーンみたいな感じになると面白いなっていうのがあって、
あとあの白石さんの作品って呪いとかオカルトとか含めてなんですけど、精神異常者の方がですね、そのちょっとやっぱり奇跡を起こすっていうのがなんか結構あるなと思って、
はいはいはい、
それはなんかそういう普段から考えがあるんですか、白石さん的に。なんか、
まあ、まあちなみにあの基本的に精神異常者、精神を病んでいる人かと思いきやそうではありませんでしたっていうパターンなんですよね、大体私のやつ。
あ、
まあ、ちょっとその錯乱してたりはするけど、まあ、特にこの三巡、この映画の三巡とかは言ってみれば統合失調症、
うんうんうん、
あの妄想による殺人を犯して、連続殺人を犯しているのかなと思いきや、うん、それが実は本当のことでしたっていう、うん、
そういうことなんですよね。そういう設定の映画ってお好きですか？
好きですね。あのだから
僕テイクシェルターっていう映画が好きで、
はは、あ、それ見て
ないですか？ずっと気違いだと思った人が実はやっぱり正しかったっていう映画なんですけどね。
はははは、あのフレイルティ妄衆っていう、
あ、はいはい、フレイルティありますね、
はいはい、それもあの親父が、あの、
あ、あれそういう話なんですか？
そうですそうです、あの息子視点の話なんですけど、親父がその人殺しをしてて、
はい、
で悪魔が分かるから悪魔を殺してるんだって言ってて、人間になりすました悪魔がたくさんいるって言って、で子供2人にお前らも手伝えっつって人殺しを手伝わせるっていう、
あれ、 あれ有名な監督じゃなかったっけ、
ビル・パクストン、
あ、ビル・パクストン
が監督してるんですけど、めちゃくちゃ、まあそれもあのこの映画のフレイルティですね、この映画の
結構、
まあ結構インスパイア元の一本ですね、大きな。
なるほどね。いやちょっとたくさんお話聞けてありがとうございます本当に。
まあそういうのはだから多面、まあフィクションならではとも言えますけど、でもやっぱりそのあれ変なこと言ってるなって思ってる人が、うん、なんかやっぱり本当のこと言ってたっていう風に うん、なるとなんかすごく
世界逆転しますよね、まあ、でも
なんかすごく面白い、うん、なんかすごく魅力を感じるん
ですよね。あ、なるほど、
まあ、ロマンを感じる
んですよね。そうだ、なるほどね、なるほど、面白いですね。いやちょっとありがとうございます、今日すごいたくさんお話聞けて、もうありがたいです本当に。また次回ちょっとの試合さんに作品聞こうと思ってます。次回、
はい、
白目、
白目
か、あとカルトとか、
カルト、
はい、聞きたいなと思ってます、はい、いやありがとうございます。 では今日はじゃあこのぐらいで、はい、はい、
まあ、ちなみにこの本当にある優しき殺人者の記録の裏側についてたくさん知りたい人はあのどこかでパンフレットを入れていただけると、
それもでも、
まあ、ストックがね実はちょっと某所にはあるんですけど、それを放出すれば買えるんですけどね。
白井さん、
いや俺ん家にはないです。
あ、そうですね、はい、それぜひちょっと放出してほしいんですけど、はい、
放出すればなんか、なんか、ね、イベントとかがあればバッと売れるんです
けど、ね、あ、なるほど、
はい、
そっか、ありがとうございます。じゃあ今日はこのぐらいでありがとうございます。
はい、ありがとうございました。はい、
今日のゲストは、映画監督の白石浩二さんでした。
はい、白石浩二でした。またね
ー。それは
ワンワンです。ワンワンです。
はい、じゃあ失礼します。